地震大国日本ですけど、ちょっと前の話になりますが、浦河っていう北海道の地域があるんですけれども、また浦河沖で、少し大きな地震がありました。札幌から引っ越してきて初めてかな、あの地震のほらね、スマホの警報が鳴ったの、なんちょっとびっくりしましたね。西暦2016年1月18日月曜日、夜19時53分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、いつの話だったっけ、地震は1月の14だね、1月の14日なら前回話したセンター試験よりも前の話でしたね。だから結構前だね、ごめんなさいね、話題がね古くって。地震あの時、いや道民とかさ、東北の方だったらさすがに地震感じたんじゃないかなっていうふうに思うけど、あの iPhone に変えてから地震起きたの初めてなんじゃないかな。なんかね、あの前の携帯、まあ僕スマホじゃなくてブラックベリーだったんですよね。ブラックベリーの時の警報は知ってたんですけど、 iPhone の時のね、あの警報知らなかったんですよね。あの去年ね、秋ぐらいだね、あの洪水っていうか大雨で警報が鳴る、あの丸一日ずっと警報が鳴り続けるみたいなのがあって、なんかそれで怖くて寝れなかったのをすごいよく覚えていますね。はい。で iPhone の警報今回初めて聞いて、いやちょっとね、やっぱあの警報の音ってびっくりしますよね。うん。はい、ということなんですけども、地震まあいつ起きるか分かりませんからね。今回は勤務中でしたね。14日は何曜日だったか忘れましたけど、普通に平日の12時20分ぐらいでしたね。はい。でちょうどみんな普通に勤務している最中で、同じ職場の中で、まあみんななんとなくこう携帯電源切らなければいけないみたいな、こうすげえ厳しいルールがあるわけじゃないから、こうマナーモードにしてるっていう方が非常に多くて、僕も含めてそうだったんですけど、まあ、結構そういう方多いんですよね。で人によっては結構年寄りの先輩の方とか上司の方だと、普通に電源つけっぱなしと電源つけてる状態かつマナーモードにもしてないから、メールとか LINE が来た時にピーンとかコロリンとかって音が鳴るんですよね。別にそれを誰かが咎めるわけでもないんですけれどもっていう職場でさ、でみんながみんな同じような警報が同じようなタイミングでなってさ、で中にはちょっと疎い人がいて、給湯室なんかでお茶入れてる女の方とかがね、ケクノくんちゃんとマナーモードにしなきゃダメだよなんて怒られたったりとかして、いやいや違います違いますとか言って、そういうのんきな話を、してると思ったら揺れたっていう話なんですよね。で僕が住んでいるのが今回たまたま浦河沖で起きたので、まあちょっと僕が住んでるのが北海道の右下の方で、浦河は北海道の下の方なので、まあ近いっちゃ近いんですよね。でまあそういう意味じゃ僕は結構でかい揺れを受けたかなっていう気はするんですけど、まあただでさえ北海道って釧路沖もそうだし、今の言った浦河沖もそうなんですけど、あと十勝沖地震とかもそうですよね。ちょっと北海道の右側とか下の方とか、だから僕ジャストミートなんですよ。右でもあり下でもあるからね、右下の方なので、結構ね地震北海道の中でも受けやすい。だ日本っていうさ、わかります？多分皆さんも中学校の時習ったあれですよ、環太平洋造山帯ってね、あれですよね、あれの部分に、環太平洋造山帯の一部に日本という大陸、日本という列島は入ってるんだなんて、中学校の時にさ、なんとなく習って、みたいな、環太平洋造山帯漢字で書けるかな、みたいなさ、そういう話だったんだけど、なんかこうネットとか発達してさ、地震のこと改めて調べた時に、 環太平洋造山帯ってやったら画像検索してブワーって出てくるじゃん。お、環太平洋造山帯ってそういうことだったのかってこう気づくまでにちょっと時間かかって、まあ、僕もエフランの人間ですからね。で、あ、環太平洋造山帯の一部ってそういうことなんだ、もう地震が起きる場所に日本っていう国がすっぽり入ってんじゃんみたいなねところにびっくりしちゃったりとかさするのも、まあ気づくのが遅かったねみたいなね話ですけど、まあ地震なかなか怖かったものです。まあもうあの僕の友人の若さんですね、またこの年末年始も会うことができてよかった、まあ、年末ね年末会えてよかったなと思いますけど、若さんが、仕事関係で移動中だったのかな、で札幌市営交通地下鉄を使っていて、その地下鉄が地震の影響で止まって、その後ゆっくりと、低速運転始めたみたいな緊急停止ですねっていう話だったみたいですね。あ、で若さんが乗ってたわけではないのか、違う、若さんも乗ってたのかな、まあちょっとそういう話で、そういう風な対応をするんだ、徐行運転ですね、今若さん の, あのツイッターの方見てるんですけど、タイムライン、なるほどそういうこともあるのねみたいなね感じでちょっと、びっくりもしますけど、まあ結構ね市営交通止まったりとかするんですよね。あの人身事故とかで、あの高校3年生の時とかはオープンキャンパスの帰りに人身事故のせいで、あのうちの最寄り駅までは止まってくれなくて途中で降ろされたんですよねっていうエピソードもちょっとあの覚えてたりとかしますね。はい、まあまあまあそういうのもありーのっていう話で、地震怖えなっていう話と、この1週間以内にもう1回あのもう1発大きな地震が来るかもしれないよ浦河沖にっていう話がちょっとあったりとかしてるので、なかなか怖いなと思いますけど、はい、まあまあまあそんな話でございます。残りの時間はですね、読書レビューをちょっとやって時間あったら映画レビューしようかみたいな話なんですけれども、岡田斗司夫さんブームが自分の中で来ております。先日、欲求の4タイプっていうことで、あと、指令型、注目型、法則型、理想型の4タイプ、人間の、まあ、何、性格判断じゃないですけども、それぞれの人間が、こういうのを求めてるっていう欲求を4つで分けるっていうタイプですよね。そういうのをやったってやつ。あとは、これはケクステでちょっと前に話したっけ？スマートノートの話。あ、これはエピソードにはなってないような気がするな。あ、でもちょっとだけ語りましたよね。天才にするスマートノートってやつで、1日2ページ書くっていうやつね。うん。これ結構ね、使い方が面白いんですよね。あの、見開き、ノートの見開きの、あの、まず右側から書き始めるっていう、そういう、まずその発想から面白かったんですけども、あの案外結構ノート僕あんま好きじゃなかったんですけれども、あの普通になんか落書きするみたいなノリで最初はやって、でその後にあのその思考をねまとめるみたいな感じで面白く、自分なりに面白く最後まとめ直して終わるんですけど、あのこのスマートノートっていう発想が結構僕はいいなっていう風に思ってあの重宝していますが、その本じゃなくて岡田斗司夫さんの一番最新の本が、ベスト新書からですね出ているカリスマ論っていう本なんですけれども、あのカリスマっていうものに関してしっかりと述べたあの本っていうものがなかなか、カリスマの研究本ですね、カリスマの研究書っていうのがなかったので、でそこで岡田さんがカリスマとは何かっていうのを定義して、まあカリスマとは何かと、そしてまあカリスマになるとこういう風になるとか、こういうのがカリスマなんだ、じゃあカリスマとして生きていくにはこうなんだとかっていう話で、うん、なかなかあの面白かったなっていう風に思いますね。あの世の中でいろんなこうカリスマがいるじゃないですか。あの何あの美容師、カリスマ美容師とか、カリスマ予備高校師とか、まあカリスマポッドキャスターがいるのかどうかわかりませんけど、まあいわゆる世の中でメディアによって作られるカリスマっていうのと、本当にいるカリスマと、なんか そういうところで口々に実際に言うカリスマと本当のカリスマっていうのはちょっと違うような気がして、でその本当のカリスマ、本物のカリスマっていうのをとりあえず定義してみるとっていう風になった時に、なるほどなっていう風に思ったんですよね。そのカリスマと、例えばね、カリスマと教祖、宗教とかのね、カリスマと教祖はちょっと違うと。例えばスティーブ・ジョブズ、あの人はカリスマですよね。だけど教祖には あの教祖に実はスティーブ・ジョブズはなりたかったんだけど、実は世の中に強い影響を、世の中のいろんな人たちに大きな影響を与えたっていうところで非常にカリスマなんだと。うん。で、教祖っていうのは本当にもうその1対1っていうか、あの少人数狭い人間関係の中でどっぷりとその人の思想生き方みたいなものを染み込ませるわけですよね。で、他はダメなんだ、うちなんだ、俺のスタイルなんだっていう形の価値観をその相手に教え込むみたいなスタイルなので、もうどっぷりその人の真似をするみたいな形になるわけですよね、教祖だと。だけどスティーブ・ジョブズみたいな完全菜食主義みたいなことをスティーブ・ジョブズが好きだからっつってやる人ってなかなかいなくってね、ジョブズが考えた製品とか考え方とかが製品化した時にその製品がいいなって思う人はいて、で、だからジョブズすげえっていう風にリスペクトする人はいる。そういうのはカリスマ。だけど、完全に彼の生活の仕方、もう完全菜食主義で、裸足で歩いて、めんどくさいからね、裸足で歩いて、で、なんかタートルネックみたいなやつに青いジーンズみたいな、もうずっとそれしか着ないみたいな風なライフスタイルの人ってなかなかいないわけですよね、みたいな。なんか例えば自分が仮にカリスマになりたいって時に、あの自分はどういうカリスマなんだろうみたいなのを考えたりとかね、将来的にどういうカリスマになりたいかなっていうところを想像しながら読めた本なので、このカリスマ論も非常に面白かったですね。ただね、あの Kindle になってなかったのだけ、ちょっとこの出版社がそうだからかな、だからベスト新書ってあんまり Kindle 化しないのかな、ちょっとね、あの Amazon の方でやりたかったのにって思って、あの実家から右下の方に帰省するときに JR タワーの5階にある三省堂で買って、まあこっちで読んだんですけど、右下の方でね、はい、まあ、カリスマ論も面白かったなというふうに思います。まあ、今結局いろいろ読書も進めておりまして、漫画もね、あのツタヤのレンタルウォッチでストロボエッジを全巻、800円ぐらいで買って、あとは新ブラックジャックによろしく、ね、ブラックジャックによろしくは今ネットで無料でね、あのとりあえずあの最初の方のブラヨロの方は全巻無料で見れますよね。で、新ブラックジャックによろしくのやつが有料だったので、あ、だったらせっかくだったらね、あの Kindle とかでちょっとね、1個300円とか400円とか出して買うよりは、うん、まあ、だいたい1冊100円ぐらいの感じになれるセットレンタルウォッチのやつ、せっかくあったから買っちゃおうと思って、あのストロボと、新ブラックジャックによろしくを買って今2巻まで読んでますね。ブラヨロ見てて思うのがね、あの、まあ、この人ね、あの、主人公が研修医なんですけど、まあ、自分医者ではないですけど、なんかここまで過酷な労働を、しかも超信念を持って働いてるやつを見ると、すごい自分が、あの、情けなく見えてくるというか、もっと頑張ろうとか、あの、もっと、なんていうか、あの、自分の仕事に対して自分の意見をコミットしてみようっていうふうに、あの、コミットっていう、なんかニュアンスで今言っただけなんですけど、あの、思えたんですが、その一方で、やっぱりこう、なんか恋愛関係の話になった時に、この主人公の男の子が、あの、じゃあ、あんたはどう思うの?みたいな、その、あんたはどう思うの?っていうところに迫られた時の、ちょっと揺れる感じ。で、最終的に自分はこうでありたい、みたいなところを最後芯を貫いて言う感じが、ブラックジャックによろしく。ちょっとね、若くて、こう、なんて、青臭い感じも含めて、ブラックジャックによろしくのシリーズは好きだなというふうに思いました。もう2巻まで読み終えましたので、3巻に今日手出してみたいなというふうに思っております。はい、最近ね、お風呂で読書するようになって、湯船に浸かりながら20分30分、でそれぐらいでだいたい漫画って1冊ぐらい読めますから、だいたいお風呂で今1冊ぐらい読めるんですけど、なので、で毎日お風呂入りますので、はい、まあブラヨロが9巻までだっけ出てるから、まあ約9日でブラヨロは読み終えれるかなというふうに思いますけれども、はい、まあ、ますます仕事忙しくなってき、ますので、まあ唯一の読書時間である感じのね、風呂での読書大切にしていきたいなというふうに思います。ということで、またある程度本読んだらレビューしてみたいなというふうに思います。ということで、以上です。おいては結局の太郎でした。